DJ テリーのこの時この時間この瞬間。夏の終わりと始まりが見え隠れする大詰めにレッツスパーキン。どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリー、この時この時間この瞬間。この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。今回も引き続きリモート収録になります。聞きづらいところがあるかと思いますが、あらかじめご了承ください。8月もお盆が過ぎて、いよいよ楽しい夏もあとわずかになってきました。江ノ島のビーチは夕方になると赤トンボがすごいからね。まるで秋の季節のお知らせをお届けしているかのようです。もうこれは毎年だけど、9月になってシーズンが終了するといつも抜け殻のように燃え尽き症候群見たくなるんです。何にもやる気なくなっちゃうからね。ただシーズン終われば来年のシーズンに向けてまた DJ メンバーを集めないといけないから、来月からまた改めて準備が少しずつ始まるんです。夏の終盤は終わりと始まりが表裏一体します。これ前にも言ったけど、花火もそんな感じだよね。今シーズンは江ノ島のビーチになんと海上ウォーターアスレチックパークが設置されているんです。家族、友人、恋人のたくさんの方が来て、いろんなアスレチックで楽しんでます。巨大滑り台や海へスワンダイブできそうなジャンプ台やトランポリン、アスレチック公園とかにある大型遊具がエア遊具になって会場に浮かんでる感じですね。ライフジャケット着用して時間制で入れ替えて、結構これ盛り上がってます。あと毎年やってるのがバナナボート、急発進や急カーブでいつ海に落とされてもおかしくないドキドキするようなバナナボートです。これ急発進なんて一気に体持ってかれるからね。もうトムとジェリーだったら勢いで服が脱げて全裸になっちゃうって、確かそんなオチあったよね。まあ気になったリスナーは YouTube かなんかでトムとジェリーを見て探してテリーまで教えてください。まあトムとジェリーは置いといて、まあこのオンエアはまだ8月中盤なので全然間に合います。江ノ島の絶景を眺めながらスリル満点のバナナボートやワクワクする海上ウォーターアスレチックパーク、テリーさんを探して心温まるかき氷を食べて、夏の思い出と心の絵日記の1ページに江ノ島東山海水浴場までぜひお越しください。きっと素敵な思い出が描けるでしょう。そんなわけでトムとジェリーと一緒にウォーターパークとバナナボートで遊びながらでも盛り上がる夏は絶賛営業中。 DJ テリー、この時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル、オーディション開催決定！インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセーン。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。さて、夏も残りクライマックス、ご紹介するアーティストはこちらです。 世界と越後のパンキッシュロックフューチャー、難波明宏のご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。さあ、夏の締めくくりはこの方で決まりでしょう。難波さんは言わずと知れたあのパンクロックバンドハイスタことハイスタンダードのベースボーカルを務めた方です。あの2013年に難波さん自身が結成した、難波690のベースボーカルも務めています。バンドやってた方や同じ世代の人なんかはもうレジェンド的な存在ですよ。夏の始まりにハイスタのギタリスト、横山健さんことケイン横山を紹介しました。そして夏の締めくくりに難波さんを紹介するって、もうハイスタで始まりハイスタで終わるという素晴らしい夏のミュージックラインが今年はできたと思います。特に難波さんは東京生まれですが、7歳の幼少期から新潟に移り住み、青春期、高校を卒業まで新潟で過ごします。だから難波さんは新潟を代表するロックスターだと新潟県民は強く思っています。今は日本のロック界隈では欠かすことができない存在です。それでは、あなたのロック魂は常にステイゴールド、難波明宏。館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。越後のパンクロックスター難波明宏のご紹介です。1970年東京都中野区生まれで、7歳になると新潟県に移り住みます。1991年にギター横山健とドラム常岡明と共に、今や世界的バンドハイスタことハイスタンダードを結成してベースボーカルを担当します。数々の海外ビッグバンドとオープニングを務め、また来日ツアーを同行していく中、ハイスタ自身も海外ツアーを観光して世界でパンクロックにハイスタンダードありと知らしめていきます。2000年に千葉マリンスタジアムで行われたロックフェスエアージャム2000の後、ハイスタンダードは活動休止してソロ活動を開始。数々のバンドメンバーへの楽曲を提供しながらも、2013年には3ピースバンドナンバー69を結成します。国内外でナンバー明宏のロックが知れ渡ると、ラーメンにロック魂を注ぎ込み、2022年に地元新潟にある角田浜にラーメン店波福をオープン。様々なロックバンドやアーティストたちがナンバーのソウルがこもったラーメンを食べに訪れ、ファンたちからも絶大な人気で、全国から波福に訪れるお客さんが数知れず。難波明宏のパンクロックが織り混ざったラーメンは、一すすりで食べてしまうほど新潟のソウルフードとなっています。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は、YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。難波さんは現在音楽活動はもちろん、ラーメン店をオープンしたことで大きく話題になっています。ファンの方は当然でしょうが、難波さん自身が自分にとって一番のソウルフードだと話す新潟ラーメンの名店ラッキューが2021年に閉店します。その味を守りたいという難波さんの強い思いから有志が集まり、その味を継承して様々な苦難を乗り越えて2022年9月に新潟ラーメン波福をオープンします。場所は新潟の角田浜というビーチで、新潟の浜ジャー文化を守り、全国の方々や地元新潟の皆様から多くの応援とサポートをいただき、佐渡島が一望できる海の目の前に海の上を改築してオープンしました。波福は素朴で懐かしさを感じさせる優しい味からファンも多く、 また新潟でライブを行ったミュージシャンが数多く立ち寄るほど人気を博しています。もう佐渡島が一望できる海を目の前にして食べるラーメンは最高ですよ。まあテリー行ったことないけど、新潟立ち寄った時は行ってみたいよね。あのグッズとか通販で買えるので、何気に波服の T シャツ買いました。実は M サイズ希望だったんだけど、なかなか在庫がなくて、まあいろいろサイズ測って、まあ S サイズでも大丈夫かと思って、そして待ちきれず S サイズ買ったんだけど、 S サイズ購入してすぐに M サイズが入荷しちゃったんで、もう M サイズも買っちゃいましたよ。だから同じ T シャツがサイズ違いで2枚あります。まあ、波服は多くの人が訪れる人気店へと成長させてきた中で、南波さんの勢いは止まらず、今年6月9日に東京浅草に波服がオープンしました。これ築60年の元寿司屋を大改築してラーメン店変貌しました。なのでこの浅草店をオープンするにあたって、南波さんがクラウドファンディングを立ち上げたんです。テリー、このクラウドファンディング乗っかって出資しました。出資額にもよるけど、浅草波服限定 T シャツと、冷凍ラーメンとエマをいただきました。T シャツは出資した人限定だから非売品だし、エマはメッセージ書いてお店に飾れるんです。まだ浅草店に行ってませんが、浅草店に行った時はエマを飾ろうと思います。ロック魂とソウルフードが重なって、ロックと新潟を世界へ発信する難波明宏さんは、これからもロックンロールのラーメンが輝き続けるでしょう。といったところで、テリーのミュージックタイムセール、難波明宏、こうご期待ください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする。こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり、時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらったり楽しんでもらうというコーナーです。さて、本日ご紹介する、お題はこちらでございます。スタバのカップに書かれていた店員からの意外なメッセージとは。いやー、夏もあとわずかという中で、スタバのカップに何が店員メッセージを残したんでしょうか。ものすごい気になりますけど、早速ご紹介していきましょうか。では最初はこちらです。スタバのカップに書かれていた店員からの意外なメッセージとは。冷やし中華始めました。町中華か、せめてオーダーするときに言えよ。なんでカップに冷やし中華始めましたとか、もうカップに直接書いてこそっと言うんだよ。スタバで冷やし中華って裏メニューかなんかですか。もう食べたら意外と美味しかったですよね。もう冷やし中華で人気になったら、もうスタバおっさんだらけになっちゃうよ。そのうちサイドメニューで餃子とかビンビル出てきたら、もう完全に町中華です。もう冷やし中華でもデザート仕様にしたらいいんじゃない。麺がモンブランで、卵はミルフィーユ的なのにして、キュウリはキウイとかにしとく。トマトはスイカにしようか。まあ、チャーシューはそのままチャーシューでいいか。まあ、絶対良くないね。まあ、こういうのは女性が考えた方が可愛い冷やし中華ができそうなので、まあ、テリーだと町中華寄りになってしまいそうです。まあ、スタバで冷やし中華始めたら、カップルかお友達同士で麺をすすり合ってください。はい、ではどんどん行きましょう。次はこちらです。スタバのカップに書かれていた店員からの意外なメッセージとは。インスタにアップして承認欲求満たしてください。 どうぞ、やりづらいわ。そんな嫌味書かれたらそれごとネタになって投稿されそうだよね。でも正直スタバをアップしてもそんな承認欲求満たされます？スタバって日常化してるから、珍しさで言えばまあ特にないよね。お店の場所だったり限定メニューとかだったらまた別だけど、京都のスタバとかだと伝統的な日本家屋の和がモチーフに作られていて、雰囲気とロケーションがとっても最高です。まあでも観光客でめちゃくちゃ混んでたけどね。まあ、ちなみにテリーはタリーズコーヒーはよく行きます。このラジオのネタや構成を作るときにタリーズコーヒーが便利なんです。充電ケーブルやカウンターが充実してるんで、まあ、作業するときにはとっても助かってます。家でやってるとなかなか集中できないし、外へ出ると作業しながらもネタが浮かんでしたりするからね。まあインスタアップして承認欲求が満たされたら、ストーリーズで盆踊りをして投稿してください。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。スタバのカップに書かれていた店員からの意外なメッセージとは。フラペチーノとかいちいち巻き舌で言うな。店員さんの心の声が出たね。でもそんなお客さんいます？フラペチーノなんて、抹茶クリームフラペチーノとか逆に言いづらいでしょ。もうサイズ言うときもショートトルルグランデブレンディとか、もう全部巻き舌でいちいち鬱陶しいな。そんな巻き舌でオーダーしても全然かっこよくないし、巻き舌でオーダーしたら店員さんかっこいいパパパパパーンとかならないから。まあなるとでもおったか。まあフラペチーノ巻き舌オーダー選手権でもあったら、全国のスタバでフラペチーノのオーダーが巻き舌になるよ。まあ選手権に向けてフラペチーノの巻き舌トレーニングです。まあそんなんやってたらフラペチーノが販売中止になりそうです。巻き舌でのオーダーはおやめくださいとか表記も出てきそうです。もうなんならカスハラの対象にもなったりしてね。なんでオーダーするときはコーヒーと牛乳とクリームをミキサーにかけた飲み物くださいとしっかり言って注文してください。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。スタバのカップに書かれていた店員からの意外なメッセージとは。このフラペチーノを面白く飲め。ハードル高すぎて飲めねえよ。てかさっきから飲み物がフラペチーノばっかじゃないですか。普通にオーダーしましたけど、フラペチーノとか言ってないし。もうオーダーして受け取ったらカップにこんなお題みたいの書かれたら焦るよね。人によっては試されてるようで一気に緊張するよ。もうリラックスしに来たのに逆にストレス溜まりそうです。これ間違ってもピロピロ飲みはやったらダメだからね。グラスを笛に見立てて指で笛の穴を押さえたり離したりしながら飲み物を飲む松村邦弘さんのギャグをやってるのを昔テレビ見たことあるけど、芸としては古いしやってたら世代バレちゃうよ。スタバに来るお客さん考えたら、まあ知らない人が多そうだから逆に新鮮なのかもしれない。こんなハードル高いお題が書いてあったら、カップルはハート型のストローで一気にフラペチーノ飲んで、隠すことなくラブラブ感全開で見せつけてやってください。でパートナーがいない人はおもろく飲んでパートナーを探してください。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。スタバのカップに書かれていた店員からの意外なメッセージとは。あなたが5歳の時に生き別れたお母さんだよ。誰やねん。もう5歳じゃあまり記憶残ってないって。よっぽど漫画みたいに生き別れたとかだったら別だけど、あなたのお母さん、我々一生懸命探しました。スタッフ一生懸命探しました。そしてお母さん見つかりました。パパパパパパーン。緑のエプロン着た女性が僕のお母さんなのって、これバラエラ人生か。もうこれ昔日テレで島田紳助さんが司会でやってたけど、スタバがヒューマンバラエティになっちゃうって。まあそれはそれで温かい話ですけど、もうスタバ店内がもう涙あふるる人情店になりそうだね。まあお母さん探すならスタバ行ったら見つかるなんてハートフルな噂が全国で飛びかかるかもしれません。もし生き別れた身内や探し人がいるならスタバ行って、オーダーしてみてください。もしかしたらカップにあなたのお母さん、我々一生懸命探しました。スタッフ一生懸命探しました。そしてお母さん 見つかりました。で、パパパパパパーンって出会えるかもしれません。まあ、知らないけど。はい。じゃあ、お次は、じゃあ、こちらに行きましょう。スタバのカップに書かれていた店員からの意外なメッセージとは？あなたのお父さんはこのカップでお風呂入っていたわ。目玉の親父か。そんで、うちはゲゲゲの鬼太郎か。もう妖怪もスタバに行くような時代になりましたか。まあ、行けるなら猫娘と行きたいけどね。怒らせたら超怖いけど。にしても、スタバのカップでお風呂入るなんて、目玉の親父も裕福になりましたね。昔なんてひび入って欠けてる茶碗でお風呂入ってたから、それと比べると随分暮らしが良くなったね。ただスタバのカップで目玉の親父が風呂入っていたら、スタッフ誰も何も言わないの？風呂入ってるのが当たり前みたいだよね。もうカップにメッセージ書くぐらいだから。シャンプーこれやっぱり生クリームですか？トリートメントで蜂蜜でもかけますか？もう目玉に生クリームとか蜂蜜はいらんでしょう。あ、でもここだけ切り取ったらなんか絶対良くないって。スタバのカップでお風呂はお客さんびっくりするので、目玉の親父はチャルメラが入ったラーメン丼で風呂入っててくださーい。はい。で、お次は、じゃあこちらに行きます。スタバのカップに書かれていた店員さんからの意外なメッセージとは？この子いい感じて、君と二人で夏を抱きしめて。チューブやん。こんなオーダーしたやつが歌ってしまうやつ、カラオケで歌えよ。そんなスタバ店内でチューブ歌われたら周りびっくりするでしょ。でもチューブ、バンド40周年おめでとうございます。もうとはいえフラペチーノ吹き出すって、まあカプチーノかなんか知らんけど、これカップに再生ボタンとかあったらイントロ流れ出すんかな。イントロが流れたら歌い入れやすいんだけどね。もしくは急に他のお客さんが歌い出すとかね。前が歌うんかい、ね、このオチは昔ダウンタウンのごっつえ感じの番組でやってたコントであったけどね。お前が歌うんかいシリーズ。もう5分もないショートコントで、もうどのパターンでもこれ面白かったですね。 YouTube でもまだ見れるんかな。なければ有料コンテンツで配信してると思います。メッセージ付きのカップもらってイントロが流れ出したら、スタバ店内でイントロクイズを開催して盛り上がってください。はい。じゃあお次はこちらに行きましょう。スタバのカップに書かれていた店員からの意外なメッセージとは？緑に囲まれた器に自分の器と比例する証明をするため、またそれを見せつけることができるんでしょうか。第15回スターバックスフラペチーノ一気飲み選手権、まもなくスタートです。長いな。そんな長文わざわざカップに書いて渡します？もう無駄な手間がかかりまくりだよね。しかも第15回ってそんなにやってたん？もう一気飲みは今の時代コンプライアンスが厳しいからダメだけど、特にお酒はダメよ。ただこのメッセージもらったら自分だけじゃないよね。他にもこのメッセージもらった人がいるはず。これどこでスタートするんかな。急に実況が始まってスタートと同時にメッセージもらった人が一斉にフラペチーノを飲み干す。まあスタバ店内がテレビチャンピオン見たくなってんじゃん。なので、スターバックスフラペチーノ一気飲み選手権に優勝したら、アメリカのワシントン州シアトルに行って、スターバックス初号店でチューブ歌ってください。はい、といったところでテリーは、第16回スターバックスフラペチーノ一気飲み選手権に向けて、シアトルの初号店でチューブ歌ってくるので、このコーナーを下ろさせていただきまーす。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃだ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何でそこなん
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、得て増えて忘れてしまう病気。
忘れないようにいつか忘れてくことさえも。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、得て増えて、忘れてしまう病気。
ミュージックゼロチャンネル。
さて、番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。このオンエアが8月16日、もう8月の16日といえば残りの夏もあとわずかです。残りのあと夏を精一杯楽しんでほしいなと思います。やっぱりテリー夏が大好きですからね。まあ心の絵日記がどこまで完成してるか人それぞれですが、まあ素敵な夏を残り最後まで駆け抜けてほしいなと思います。そして波福新潟ラーメン、南波さんが作ったこのラーメン店なんですけど、浅草オープンするっていうのでクラウドファンディングなんかいろいろやってたんですね。まあ金額によってそのいわゆるその何ですか、こう帰りですね、 T シャツもらえたり、冷凍ラーメンもらえたり、まあ金額によってはもう全然いろんなものが違うんですけど、テリーはT シャツがどうしても欲しくて、浅草限定のもう本当に波福 T シャツ、どうしても欲しくてね、クラウドファンディングしちゃいました。ね、しかもあれ非売品だからね、本当に売ってないから、もうここチャンスかなと思って、クラウドファンディングしたんです。まあせっかくだしね、都内でできるっていうんで、まあ成功してほしい気持ちもあったので、もう本当に、これ悩むことなく、クラウドファンディングさせていただきました。で、冷凍ラーメン、届いたんですよ。で、結論まあ美味しかったんですけど、冷凍ラーメンで来るから、なかなかテリーのね、調理が下手くそだったせいかね、なかなか湯がいても、綺麗に麺にね、火が通らなくてですね、柔らかいとこと硬いとこがすっげーバラバラになっちゃったんですよね。で、これ2食もらえるんですけど、2回やってもダメでしたね。だからうまくね、解凍してからやればよかったなと思って、2回目はちょっとレンジで解凍したんですよ。解凍したっていうか、もう温めぐらいまでいっちゃったから、袋がね、熱々っていう、かなりね、高温までいっちゃって。まあ、それでもね、まだ冷凍が全部溶けきれなかったから、そこで湯がいたもんだから余計に今度麺がばらけなくて、固まった感じで一生懸命湯がきながらこう、ほぐしてったんですけど、どうも難しいよね。なかなかうまくいかなくて。ただ、スープとかはもう波福のそのスープそのまま来てるので、やっぱり美味しかったですね。テリーの調理が下手すぎたために麺はいまいちだったけど、素材そのものはものすごく美味しいラーメンです。なのでこれをね、作り上げる伝承ですよね。新潟にもともとあったこの味を伝承するために、ここまでいろんな駆使をして、もう冷凍ラーメンが手に届くまでね、味がね広がっていったわけですから、まあものすごい大変だったろうなと思います。もうさすが南波さんっていう感じですよね。なので、もう物自体はすごくいいので、まあリスナーの方もぜひ、都内であれば浅草店。もしね、新潟に近い人だったら、角田浜店。まあ海に近くてね、絶景の場所です。まあそこ近い方は行ってみてください。遠い方はね、旅行気分で行ってもいいかと思います。なので、テリーもね、ちょっと浅草店がまだ近いので、そっちの方に行って、まあさっきのコーナーでも言ったんですけど、エマにメッセージを書いて、これをしっかり届けようかなと思います。なので新潟ラーメンがね、今だんだんとある程度知名度が昔と比べたらなんか広がっていってるみたいなんで、まあこれを機にね、波福がもっと全国展開したら面白いかなと思います。そしてね、やっぱりこういうロック好きな方、夏はいろんなフェスがあったと思います。まあそういったフェスのノリでね、ロックにこの波福のラーメンを訪れたら美味しいラーメンいただけると思います。残り最後の夏にこの波福で素敵な思い出を作ってみてください。そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。インスタのアカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介からインスタアイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。 続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインディアンティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day!